こんにちは、ナビゲーターの佐々木です。今日のお話のポイントは2つ、外国人技能実習生の本音と介護事業者様からのご質問です。それでは早速覗いてみましょう。
割り切って考えると、その海外から来る実習生っていうのはやはり一番の目的は、やっぱり技術を学びたいという気持ちの子もいっぱいいると思いますけど、日本への憧れ、文化を見てみたい、経験してみたい、そういうこともあるんだけど、やはり家族の生活を支えたいっていうのが根底、もう半分、半分で聞かないな、7、8割そういう気持ちなんですね。でもそういう気持ちもやっぱり組んでやらないといけないので、
いやそうですね、本当のところですもんね、そこが、
そうなんですね、だから本音はそうなんだっていうところをやはり感じるものがある、だからこっち のそういう理念とか気持ちだけではない、でも金田もやっぱり稼ぎたいという気持ちもある、その気持ちも大事にしてあげないといけない、だからどこ聞いても残業するかって言ったら、日本人手挙げないですよ、でも実習生の子はやりたいです、土曜日曜でも関係なくやりますっていう子はやっぱり多いみたいです。これぐらいのお金を貯めたい、もちろん実習に来るために自国で払わないといけないお金、もそれはあります、それも、返済しないといけない、もう持ってるっていうわけじゃないで、ほとんど借りてくられるんでね、でそれを自分が稼いでそれをまず返して、あと残った分を貯めて、家族のためにっていうのが強いのでね、向こうの通貨はチャットなんですけど、入金後1週間以内にチャットに交換しないといけないとかね、
もう国がじゃあ
吸い上げちゃう、
外貨を
ないから困っとる、
そうか
そういう状態になってるみたいですね。
これ質問が来たんですけど、A さんとしましょう、質問来た方、A さんがね、今ベトナムから技能実習生来てもらってると、やっぱりいろいろ問題もあったり、ミャンマーの方に少し興味があるっていうことで、ミャンマー人の方ちょっとコンタクト取りたいとか、そういうふうな方法って、簡単にできるのかと、もしできるんであれば、どういうところ行ったらいいのかと、そしてもう一つ費用的に、ベトナム人を受け入れるのとミャンマーの人を受け入れるの費用が違うのかって、そこら辺って分かる範囲で社長に教えていただけますか。
基本的にはそういう管理団体としての認証を受けている、組合さんに話をしていただくのがいいし、でまあそれはネットで調べてもらうと、どういう組合があるのかって一覧が載ってます、でどういう職種を、がいけるかっていうのも全部載ってるので、その言われてる方の職種が何なのか、でそれがを取り扱ってる団体、組合さんしかないので、それを調べてもらって、でとにかくそんな遠いところの組合さんに言っても、いちいち管理してもらうの大変だし、
場所ね、場所
だ、来てもらうだけでも交通費もかかりますしね、それもみんな実習者払わないと、管理費用として上乗せして払わないといけなくなりますから、だからまず近所で、自分の会社のある近所で、しかもその職種を取り扱ってるところで、あとは評判ですね、でその組合がどういう理念でやってるのかっていうのも大事ですし、あと管理費をどのぐらい取られるか、
これランニングコストですね、
ランニングコストです、だから毎月管理費用っていうのは払わない、管理団体に払わないといけないんで、それのやっぱり高い低いはやっぱり若干あります、それはどこの組合さんでも、ベトナムミャンマー、取り扱いしてますよって言ったら、それは話をすれば引っ張ってきてくれると思うんですけど、その辺のちゃんとあと管理してくれるかっていうところも大事
なんですよ ですよね、
ほったらかしのとこも、もちろん管理はせなあかんんですよ、あかんねんけど、言うても動いてくれないとか、絶対に外人来た時に問題ってやっぱり発生すると思うんですよね、
人ですもんね
人ですからね、
特に外国人
の、その時にその実習者だけど企業がもう動かなあかん、全部片付けなあかんっていうことじゃないし、管理団体もそこに入ってきて、一緒にこうね相談乗ってくれるところかどうかのかっていうところ それはまあ、あのそこから入れてるところの企業さんに聞いてみれば分かることで、
うん、
あこの企業さん全あこの管理団体は全然もうサポートしてくれないよとかいうところはやっぱりやめた方がいいし、まあ、そ選ぶとしてはそういう選択肢で選んでいくということと、あと費用に関しては、例えば来る実習生が自国で払うお金っていうのはそれぞれ違います。
あ、なるほど。
うん、で前もちょっと話したかもしれないですけど、ベトナムっていうのは大体38万って言ったかな、
うん、
1人、
うん、
でも実際100万近く取られて、
うん、あ そ, っか、
それがバックマージンで、うん、その送り出し機関から管理団体に入ったりとか、
うん、
いうこともあるので、
うん、
それで全部燃えた管理費用に上乗せされるわけですよ、ぶっちゃけた話、
はいはいはい、
だからそういうことをやってるところは高いはずです。
お、
うん、でまあまあそれは管理団体の費用の話として、はい、本人たちを呼ぶっていうことに関しては、うん、必要なのはやっぱり、航空費、
うん、
それからまあ来てからの、1ヶ月の集合研修の費用ですよね、
うん、
でそれから来るまでの、まあ、住むところの手配、
はい、
ある程度家賃は本人たちから取ってもいいんですけど、うん、
はい、
なかなか全額負担させるというのは大変なんで、それね補助に出してやらないといけないし、うんうん、例えば2人一緒に回すんだったら個人用のロッカ
ー
鍵のついたロッカーを用意してくださいねっていうこともあるし、うんうん、でなかなかあの出てこないんですけど Wi-Fi とかね、
うん、
そんなのも用意しなきゃいけないんで、考え方としては日本人雇うのも外国人雇うか借り上げ社宅みたいな形でやるイメージになるんで、もちろん家賃は取りますよ、
うん、
一部はね、うん、そやけどそういう形で準備しておかないといけない、来てから、
うん、
住むとこ探すというわけにいかないんで、事前に準備いる、うん、
なるほどね。
だから1棟全部借り上げてるような大きな会社さんもあります、で基本的にはまあ大体、1人で来させるとはなかなかないので、
うん、
2人来て2人1部屋なり3人1部屋とか、あとまあ部屋を分けるなり、それは各企業さんの要望だし、
うん、
その来ること実習生の要望もあるやろうから、その中で決めていけばいいと思うんですけど、
うん、
僕はあの最初やっぱり2人来ても、今ほとんど向こうで集合研修って言ってもオンラインでしかできない、だから2人がその2人呼ぶんですけど、
うん、
その2人が本当に通じ合ってるかどうかっていうのは分からないから、
うん、
いきなり日本へ来て日本で生活した中で、
うん、
全然違うところで生活してたわけですけどね、うん、同じミャンマーでも、
うん、
そんなんがいきなり2人一緒に住んだ時に、
うん、
喧嘩しないとも限らないので、
うんうんうんうん、
だから僕はちょっとこれ日本人で言ったら感覚なのかもしれないですけど、
うん、
喧嘩した時に逃げれる部屋をっていうことで2部屋用意してるんですけど、
そうなんですか、
うん、社会保険料もいる、
はいはい、
保険全部いります、
うんうんうん、
で社会保険料に関しては帰国する時に、
はい、
彼女たちは自分たちが払ったものは返してもらえる、だから税金も払わないかし、うん、だからその辺のまあこのぐらいの月の給料で、
うん、
住民税かかります、所得税かかります、社会、ね、保険かかります、うん、っていうのを全部、提示して向こうに、
あ
でそれで応募してきてるんでね、うん、だからその大概のことはね、嘘つくわけにいかないですから、きっちり
日本で正社員を日本人を雇うのとまず大前提、はい、ベースは同じと、
はい、
それプラス少し外国人が最初来るってことで、
はい、
行くばっかは
生活のね、
うん、
拠点をちゃんとしてやらないといけないっていう分、
うんうんうん、
だからそれはまあ借り上げ社宅みたいなイメージで、
はい、
まあ、全額払うわけじゃないですけどね、そのぐらいの気持ちではやってますし、うん、だからまあ来る費用から研修の費用、であとは、ランニングコストとしては管理費用を管理団体に払うのと、はい、
うん、
その中には、送り出し機関への払う、管理団体に一旦納めた中から、
うん、
管理団体がその各国の送り出し機関に何もか払うので、
うん、そうか、
それが含まれた状況です。
本日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。この番組に対するご意見ご質問や、金型社長のこの会社で少し働いてみたいなとか興味ある方は、気楽にお問い合わせフォームよりコンタクトください。お問い合わせフォームはこの番組の概要欄に貼り付けておりますので、いつでも気楽にコンタクトください。